もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
よろしくお願いします。
はい。今日はどんなご相談ですか？
認知症の主人なんですが、
はい。
被害妄想が激しくて、
あなたおいくつですか？
85歳です。
はい。ご主人はおいくつですか？
同じです。
はい。お子さんは？
いないもんですから。
ああ、そうですか。
それで困ってるんですけど。
ああ、わかりました。いつから認知症のこの症状というのが出てらっしゃるんでしょうかね。
そうだと分かったのは昨年なんですか。
ああ、なるほど。じゃあ、お医者さんに行かれて、はっきり分かったんですか。
そうですね。はい。
なるほど。
で、軽い認知症だって言われたんですが、
うんうん、
その軽さが、私には重いっていうか、そんな感じなんです。
被害妄想ってどのような被害妄想なんでしょうか？
土地が誰かに取られるとか、私が、に彼氏がいるとか、そういうことも言ったりするもんですから、困ってるんですけど。
例えばその、お医者さんに診てもらったことから、例えばケアマネさんとか、そういう方たちとご連絡は取ってらっしゃいますか？
取ったんですが、そういうのが人をバカにしてるとか、そういうふうに取るもんですから、で電話がかかっていたりすると、私の彼氏から電話が来たかと思って、相当聞いてるとか。
そのケアマネさんは男性なわけですか？
女の方でした。
女性から電話かかってきても、彼氏から電話かかってきてるって思われるんですね。
そうです、そうです。
そんな過去なんて終わりなんですか？その実際彼氏がいたとか。
いえいえ、全然私は。
そうでしょ？
それこそ、一人もいません。
そうですよね。
とんでもないことです。
まあ、
でも、そうに言い訳すると余計ダメですから、そんなことありっこないとか、そういうふうに説得したりすると余計ダメになりますので、
なるほど。
病気だと思うんですが、
はいはいはい、
夢と現実と区別がつかないって言うんですよね、自分では。だから、夢かなんかを見たのが、その続きで私に彼氏がいるっていうふうに思うんじゃと思うんです。
お体とか、例えば歩くとか、はい、それから耳とか、はい、目とか、そういうのはしっかりなさってるわけですね。
多少悪いみたいですけど、お前の言うことは分かんないっていう時もありますので。
聞こえにくいっていうことをおっしゃる。
そうだと思うんですけどね。
でもまあ日常生活を送るには割としっかりなさってるわけですか。
はいはい、
その認知症の度合いっていうのはどのぐらいなんですか？
あの MRI 取ったら黒いところは少ないから、軽い認知症ですって言われたんですが、本人が認めてないんで、それを俺はこうだからこうなるんだっていう、そういう道理っていうかが通じてないっていうか、
認めたくないっていうお気持ちもあるんですかね、それはね。
そうですね、
それだけもしかしたらしっかりしてらっしゃるのかもしれないですよね。
そうですね。
じゃあこの先どういうふうな治療をなさっていったらいいか、
どう私が扱えばいいのかわかんないんです。だからもう喋らないようにはしてるんですけど、とがめ立てみたいなことはしないようにして暮らしてるんですけど、
でもひっくり返すと、
そういう態度でいいんでしょうかっていうのを聞きたいんですが。
なるほど。お聞きしてると奥さんのことをきっとお好きなんだろうなってすごく思うんですけど。
いや、そんなこともないんですけど、もっと早く離婚しとけばよかったなっていう、私自身は思ってるんですけど。
そうなんですか。でも、もうご結婚なさって何年ぐらいなんですか？
50年以上経ってます。
それだけ長くずっと一緒にいてらっしゃるんだから、仲がおよろしいんじゃないかと私たちは推察しますけど。
自分でもそうは思ってるんですけど、うん、
じゃあ今日のご相談はね、ちょっと認知症で被害妄想なさってるご主人とこの先どうやって暮らしていったらいいかっていうことでよろしいでしょうか。
そうなんです。
わかりました。じゃあ先生に聞いてみましょう。今日の先生は、はい、医師で医療ジャーナリストの森田豊さんです。先生よろしくお願いします。
はい、もしもし、森田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。認知症の旦那さんとの付き合い方ということなんですけれど、あなたと同じ辛い思いをされている方って非常に多いかと思うんですね。
そうなんですか。
私の母も25年余り認知症を患って、どうして接してっていいのか私も最初の十数年は分からず苦労しました。
ああ、そうなんですか。
いくつかお伺いしたいんですけれど、まあ、被害妄想みたいなものが強く症状として出てらっしゃるということですよね。認知症でいろいろなタイプがあるんですけど、典型的な症状というのは、例えば、はい、まあ、食事したことを忘れてしまうとか、電気製品の使い方がわからなくなるとか、薬を飲みます。
あります。
どんな、具体的にどんなことあります？
食事出しても、いつも食べてるもんですが、これどうやって食べるのか聞くこともありますし、これ醤油かけるのかとか、そういうことも聞きます。急に怒りっぽくなるっていうか、すぐ怒るんですよね。
攻撃的になったり暴言を吐いたり。
暴言ですね。
暴力とか振るったりとか、それはないですか？
たまにはあります。
旦那さんはご自身で認知症だとか物忘れがひどいなとか、そんな風なことは自覚されてますか？
あまりしてないんですね。
お話からすると本当に典型的な認知症なんでしょうが、まあ、しかしながらかなり進行して身の回りのことが全くできないとか、命に危険が生じるようなトラブルが生じているっていうほどではないような気がしますね。一つ気になるのがですね、浮気をしたんじゃないかというふうにあなたに言ってこられるということなんですけど、ご自身のね、例えば旦那さんが過去に浮気したことで夫婦の間でトラブルが起きたとか。
そういうことは全然ないです。
全くないんですか？
ないんです。
まあ、突然この85歳になってそういう話が出てきたっていうことですね。
そうそうなんです。
だから何もそこら辺は原因もなく急にこう被害妄想みたいなものが出てくると、まあ、おそらくお二人ともそういう不倫とか浮気とかとは無縁なのかもしれませんけれど、ただ二人がすごく仲良かったんで、もうありえないことだけれども、その愛情の表現として浮気してるんじゃないかとか、いろんな詮索してきて、表現してるというふうにも考えられるかなと思うんですけど、まあいろんな形でそういうふうにして認知の異常というか発想の異常っていうのは出てくるのですよね。ただあなたとしては受け入れられないんでしょうね、それをね。
下手に言い訳すると余計ダメなんで。
病院とか医師にかかって、アルツハイマー型認知症とか、レビー小体型認知症とか、何かそういった具体的な話、あるいは薬の投薬とか、言われたことありますか？
いや、ないんですけどね。薬はいろいろ飲んでるみたいですけど。
やはりまあ、とんでもないく進行したっていう状況ではないかと思うんですよね。ただ、はい、これ以上やっぱり認知症を進行させると、命の危険とかも出てきますので、やはり医療機関との橋渡しというか、きちんと投薬を受ける、そして、薬を服用するなどの管理などをあなたがしっかりしてあげるっていうことは、まあ、とにかく大事なことかなと思いますね。あとお薬だけに頼らずですね、まあ認知症の多くがアルツハイマー型認知症のことが多いんですが、その場合には人との会話とかがとても大事になるので、あなただけでなく他の方との会話っていうのは今どうなってますか？
二人とも人付き合いが悪いっていうか、お友達もないんですよ。
まあ友達の数を増やすっていうのはなかなか難しいかと思いますけれど、どっかみんなで集まるところとかを見つけるとか、あるいはその介護に関わる方々にそういう集いがあるので、そういうところに、まあ最初は抵抗を示すかもしれませんし、私の母もすごく抵抗を示しましたけれど、そういうところに積極的に参加させる橋渡しをされた方がいいかもしれませんね。まあ人と接したり、 まあ、お魚などの DHA、EPA などを食べたり、あとは趣味など、少しちょっと興味のあるものを、なんかゲームみたいのでもいいですし、何か、新しいものが見つかればと思いますけれど、そんな気持ちでいていただきたいですね。で、問題はですね、今、あなたが困っている旦那さんとの付き合い方なんですけれどね。まずはですね、旦那さんの言うことをイライラしたり、否定したり、叱ったりしても、これは意味がないと思った方がいいんですよね。
そうですね。うん、私もそう思い出しました。
やはり、元気だった頃の昔のあるべき姿っていうのを追い求めてるんじゃないんですかね、あなたは。
そういうこともありますけど、もういろいろ喧嘩したりして、あ、これはダメだっていうのが分かっては来てるんですけど、私もおしゃべり苦手だし、喋らないしっていう生活をしてるもんですから。
まあ、以前仲良く過ごされてたんじゃないかなと思うんですね。で、今やはり一つの老化として認知症というものを発症して、あなた自身が旦那さんの病に対してまだこう受け入れられてないっていうところがここの本質にあるんじゃないかなと思うんですね。で、どうしたらいいかなんですけれどね。
はい。
まずはですね、これは老化現象で、どうすることもできないんだって少し諦めるっていう方向に向かったらいいんですよね。
やっぱり、
身内が認知症になるとですね、最初は戸惑いますし、また混乱しますよね。はい、
そうなんです。
今のあなたの状態がまさしく戸惑いと混乱なんだと思いますね。ただ、ゆっくり落ち着いて時間経過を見ていくと、だんだん少しずつ諦めてきて、割り切れるようになっていって、はい、最終的には旦那さんの今の状態を受け入れられるようになるんだと私は思っています。
はい。
自分自身も二十数年間の間に母の認知症を受け入れるのに、そうですね、発症してから5年か6年経ってようやく、あ、母認知症なんだな、仕方ないんだな、これを受け入れよう、うまく母の言うことを聞こうと思ってきた実体験があります。医師の私でも数年かかったんで、一般の方だともっとかかっても仕方ないんですね。
そうですね。
それまでの間ですね、お勧めしたいのは、真面目に返事をしないっていうことが大事なのかなと思うんですよね。
そうですね、う
ん、だって浮気したことあるってあなたしてないんですよね。
してありません。
真面目に浮気してませんって言い続けたところで言い争いになるじゃないですか。
そうですね。
ああ、また変なこと言ってんな、うちの旦那。でも、それを受け入れなきゃいけないんだな。もしかしたら、ずっと今も私のこと好きだったんだなって、そんな風に思えるような日が来ればね、これは旦那さんの認知症とうまくやりくりできるようになるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。
あと、説得しないということと、イライラしないで、なんかイライラした時は数秒置いてから返事をすると。しかしながらですね、決して放置しないで、まあ、もう寄り添ってあげるっていうこと、その距離感がとても大事なんじゃないかなと思います。
そうですね。
参考にしてください。はい、柴田理恵さんにお戻しします。
はい、もしもし？
はい。
あなたご自身は、お体の方はいかがですか？
私は大丈夫です。
ああ、そうですか。
はい。
私もその被害妄想で本当に困っちゃってってずっと思い詰めちゃうと、あなたご自身のお体がね、具合悪くなってくるので、そこをね、大事にしていただきたいなと思うんですよ。
はい。
あなたが楽しく明るく人生を生きていくためにはね、まあこういうことだって起きるのよっていう少しおおらかなお気持ちで、例えばね、こんなことはうまくいくかどうかわかんないけど、浮気してるみたいな言われたら、どうして私あなたのこと大好きなのにって、嘘でもいいから大好きなのにって言ってみてください。そしたら、はい、そうって安心するかもしれないんですよね。
まあそうですね、
うん、はい、安心したらもうそれでこっちのもんで変わるかもしれないです。
そうですね、う
ん、そんな風にこう、はい、なんかうまいことご自分でお知恵を出されてやってみてください。
はい。はい、すいません。ありがとうございました。
はい、いいえ。お大事に、はい、失礼します。はい。